たらなんだっけ、あったのに姫ちゃんの綿棒で飛んでっちゃったな、なんかこれっていうのあったのに。そうそうそう、アメリカだからね。でもね、円安だからちょっとあれなんですよ。できるだけスーツケースに入れていけたらいいなって。あ、録音。じゃあ本題に入ったら録音しようか。確かに、ダーチャオさん。洗剤とか、柔軟剤は、ちょっとお肌が弱い系の人とかだと、日本のいつも使ってるやつを持ってた方がいいかもしれないですね。痒くなったりしますもんね。あ、ミサさん、これ、ポカリの粉。そう。世界一周してるとき、絶対みんなこれ持ってたんですよ。体調不良になったときに、ポカリの粉にどれだけ助けられたか。確かに、みんな持ってた、そういえば。いや、もうさ、匂ったらわかるやん。これ、ポカリの粉かって。そんな厳しい、アメリカ。ね、まちゃこさん、アメリカの柔軟剤、香り強そうですよね。確かに。何かみんな思いついたらその都度ぜひミサさんに教えてください。ひめちゃん、あ、なんで急にみんないいの出始めんの？そうそう、麦茶と緑茶パックは絶対に持ってった方がいい。100均に麦茶の何、麦茶パックのちょっと細長いやつあって、2リットルのお水のペットボトルに直接こう入れられるやつとかあるんですよ。あれはすごく良かったです。本当にスーパーで2リットルの水ペットボトル買って、そこにチャポンと入れとけば2リットルの麦茶が完成するってやつが、確か100、私は100均で買いました。もうののちゃんと KP ちゃん逆に捕まる。これ何、ポカリのこのちっちゃいジップロックに小分けしていったらもうそれっぽくなっちゃうじゃん。さきちゃん、お米は結構おいしいの売ってるけど、炊飯器持っていけないので、レンジでご飯炊ける入れ物便利でした。あれか、レンジでご飯炊けるやつって、スリーコインズとかにも売ってますもんね。確かに。軽いし。それはいいかもしれない。1、2ヶ月いると白ご飯も恋しくなるし。ミサさん結構太っちゃうのも気にしてたから。使い捨てのビニール手袋。ああ、いいですね、いいですね。いいですね。お、急に、すごくお役立ち意見が出てきた。いいですね。またなんか皆さん思いついたら、ぜひ、ミサさん出発まであと2ヶ月ぐらいかな、あるので、ぜひぜひアドバイスお願いします。ということで、今日のラジオを始めていきたいと思います。今日の旅スリーラジオはですね、ジャクサに行ってきたぞーです。そう、ジャクサ。もう、みんなそうだと思うんですけど、やっぱ宇宙ってロマンが、なんか宇宙って、それだけで胸が高まりません？みんな一回宇宙飛行士になりたいと思いましたよね。私は未だに思いますよ。テレビとかで女性初の宇宙飛行士候補がとかってなると、ああなりたかったなとか、あと宇宙兄弟の漫画を読むために今から頑張れないかなとか、いまだにまだちょっともしかしたら乗れるんじゃないかっていう可能性を感じてるぐらい宇宙にすごく興味が。え、ショコタン宇宙飛行士応募してるの？え、ショコタンって中川ショコタン？意外。で、今回の JAXA、何箇所かあるようで、私が行ってきたのは、調布の JAXA です。で、毎年ですね、年に1回、その研究所の公開イベント的なことが開催されるんですよ。応募して、去年も一昨年も、KP ちゃんと2人がかりで応募して外れて、今年も諦めずに私と KP ちゃん2人とも応募して、私だけ当選したんですよ。いや、倍率ね、相当高いと思いますよ。だって、その私当選して、その当選後さらにその中で人数限定の体験とかもあるんですよ。そのちょっと操縦機シミュレーション体験とか、 で、それがさらにまた抽選があるんですよ。で、その抽選は全部外れました。で、その、確か入れる人数が全部で、うろ覚えだけど、4000人ぐらいだったと思うんですよね。実際行ったらめちゃくちゃ人いて、それでも、だいぶ、倍率は高かったんじゃないかなって。私、すごいくじ運良くて、ものすごい当たるんですよ、何でも。JAXA だけは当たんなくて、今年やっと。やっと当選して行ってきました。もう、日本、海外からもう応募来てんじゃん、それ。いやー、大興奮でしたよ。ちょっと待ってくださいよ。これこれ、もう加工とか何もしてない写真載せちゃいますよ。うわ、ブスだな、これちょっと。ほら、これ行ってきたんですよ。で、私はもうてっきりですね、もう JAXA だけのイベントと思ってたんです。そしたら、その JAXA だけじゃなくて、JAXA プラス海上技術安全研究所っていうところと、電子工法研究所っていうところと、交通安全環境研究所っていうところと、で、JAXA 宇宙センターのこの4つの研究所全部見れるよっていうイベントだったんですよ。と、結構歩いてみるのは大変で、お昼ぐらいに行けば行っかぐらいの気持ちで、ちょっと午前中、ギリ午前中に到着したけども、全部見てたら時間足りないぐらい。そうそうそう、全然一日ちゃんと見てたら一日は足りないですね。で、しかもですね、JAXA に関しては、2箇所あったんですよ。JAXA の研究所と、JAXA、あれちょっと待って。JAXA、そう、JAXA と、そこの研究所と、研究所第1と第2会場みたいなのがあって、第2会場は、その JAXA のヘリコプターとかも止まってたんですよ。その電波が見られた、そう、私のせいじゃない、電波のせいです。で、それを全部見ようとすると、まあ、もう時間かかりましたね。結構飛ばし飛ばし見ても、閉館ギリギリまで遊んだって感じです。言ってないよ。なんてこと言うのよ。とんでもないね。なんてこと言うのよ。まず私が、その研究所、各研究所がこう密集してる敷地があるんですけど、すっごい広い。テニスコートとかまであって。その研究所を初めてそういうとこを見たんですよ。人生で初めて行っても、一番びっくりしたのが、建物がすっごいボロいんですよ。もう昔の学校みたいな。もう古いし、いろいろ説、なんていうんですか、ガタが来てて、全然そこも綺麗にされてない、廃校みたいな感じだったんですよ。中ね、写真撮影 OK なとこと NG なところがあって、待ってくださいよ。普段は研究所として普通にお仕事してる場所が、私たちが入るためにちょっとそれ仕様に、説明書きとかが貼ってあったりとかして、例えばね、ちょっとこれ見てもらえます？わかりづらいか。意外と写真あまり撮ってないな。こういう感じなんですよ。これ JAXA ですよ。なんか JAXA ってもっと、なんていうんですか、この、最新の未来っぽい建物のっていうのをイメージしてたら、本当に古い学校みたいで、よくドラマとかでも、研究所って予算がなくて、その予算を勝ち取るために一生懸命頑張ってるとか、よくドラマで言うじゃないですか。あれ、本当なんだなと思いました。だって JAXA ですよ、JAXA。それでもこんな研究所なんですよ。そうそう、本当に昭和感があって、 びっくりですよ。こんなもう素晴らしいお仕事なのに、こんなお金ない感じなのかって衝撃だったんですよね。あ、そうそう、もう、そうそうそう、KB ちゃんの言う通り。なんかこう、なんかでウィンって反応して、扉が開くとか、なんか顔を、レーザーみたいなのがビーってこう、顔をビーってやって、顔認証でなんかできるとか、そういうのと思いきや、もう今時なかなか見られないような古い感じの、クモの巣とか普通に貼ってたし、あっちこっちに。結構これがもう第一の衝撃だったんですよ。JAXA ですよ、だって。これ JAXA だけじゃなくて、今回のその海上技術安全研究所とか、電子工法研究所とか、全部こういう建物なんですよ。ねえ、予算使ってほしいですよね。ロマンの世界なのに。ただ、そのよく宇宙イベントとかあるじゃないですか。でもあれって結局どっかにテントとか張って会場を作って、イベンターの人たちが施工屋さんとか施工して作って、こういうことしてますよっていうイベントはまあまああるんですけど、だって本当に研究されてる研究所に一般の私たちが入って、このリアルな感じを見るっていうのがもうたまらなくて、ただ意外と私もっとさっきまちゃこさんが言ってた、なんか無重力のこういうカプセルとか、なんか月で拾ってきた石とか、あとなんかいつどこどこに飛ばしたロケットのかけらとか、そういうのがいっぱいあると思ったんですよ、 JAXA って。あと宇宙飛行士が着てたあのお洋服あるじゃないですか、ああいうのの現物が置いてあるとか、そういうのをイメージしていったら、本当に普通に研究所で結構地味なんですよ、リアルな感じの。廊下も学校みたいだし、意外とそういう施設とかそういう見るものはそんなになかったです。あとはでもね、こういうのとかはあって、ちょっとこう私が興奮したやつ見ます。こういうのとか、あとね、こういうのとか、クマには宇宙服あるんですか？わー、そういうのちょっと見たかったな。上のやつはこれ月面探査機なんですよ。それでこの下のやつはこれ何やっけな、これ何なんだっけ、あ、これはあれあれ、あの操縦席のシミュレーターのその練習するやつがあった。で、私たち、あ、違ったっけ、これなんだっけ、これ、そうや、これはあれだ、風の、実際に風を起こして、その風が起きたら機体がどうなるかっていう、その実験室だ。そうだそうだそうだそうだ、そうそうそうそう。あとは抽選外れたので、実際の操縦はできなかったんですけれども、この練習用の操縦室見たりとか、シミュレーターで。ちなみに、でこれでずっとこの操縦士の人がずっとこうやってくれて、目の前にこのバーチャルな映像が流れてて、その時は成田空港に着陸するっていうシミュレーションの練習をしてて、練習でやってたの、あ、羽田かもう全部直してくれるじゃん。で、これを見せてもらえるんですけど、私と KP ちゃんがこう見学した時は、この操縦士の人がミスって普通に墜落っぽい感じになってました。だいぶ手前に着陸しちゃってもバーンって跳ね返って、あれが本当だったらもう私たち今頃死んでました。普通に、あ、大変申し訳ございません、失敗しましたって言われました。そういうのもリアルなんですよ。失敗したらちゃんと失敗した結果の画面が出るんです。ちゃんとこのバーンってわかります？地面にこう叩きつけられてバーンって浮くみたいなのもちゃんと出るんですよ。視界が消えた、そう、怖かったよ。結構リアルだから映像が危なかったよね。この操縦士さんに当たったら怖いよね。 っていうことがありました。あとはね、ちょっと待ってくださいよ。あとね、私あの、私がちょっとアホチンだからあれなんですけど、 JAXA ってもうロケットのイメージが強くて、あ、そうそうそう、これこれこれかっこいいでしょ、これこれですね、すごい規模の大きいこの何筒みたいな建物、こう丸くなってるでしょ、それがぐるっと四角くあるんですよ、この大きいこのトンネルが四角くこうつながってて、そこに風速250メートルやったぐらいの風がブーンってきて、その風の抵抗とかの実験をする施設らしいです。そう、こういうのが見たかったら、これかっこいいですよね。風速200、あ、そう、秒速250。え、ちょっとねえねえ、さきちゃん、私が載せてる写真超えてくるのやめてもらっていいですか。うわ、すごい。え、これは何、本物ですか。え、ちょっと私が思い描いてた JAXA こっちだ。そう、こういう感じだと思ってたら、普通に学校、古い学校みたいな研究施設だったんですよ。そう、これこれ私が思ってた JAXA。 すっごい、うわ、これちょっと行きたいな、これだよね、こういうのワクワクするよね。そうだね、私たちが行った調布のやっぱ弱者だったね。あ、こういう弱さもあるのね、私たちがイメージしてるやつも。食堂入れるんだ。あの、私が今回一番楽しみにしてたの食堂だったんですよ。そしたらこのイベント中は食堂が閉まってたんですよ。一応私たちもその食堂自体には入れるけど、閉まってるから食堂には座ったんですよ。座って、わあ、すっごいな、ここで毎日ものすごい頭のいいロケットの研究とかしちゃってる人たちがここに座ってご飯食べてるのかって思いながら、ただ座ってるだけでも結構楽しくって、そうそう、カレーと野菜ラーメンしかなかった。そう、あともう一個の、なんか何個か食堂があって、一個はカレーと野菜ラーメンしかなくて、で、しかもそこは人がいっぱいいて、あとは研究所の人たちがなんかひっそりと食べてそうな食堂は閉まってて、座るだけ。最後座ったや。でもなんか不思議な感じでしたね、ここ。で、私たちにいろいろ説明してくれる人たちも、その JAXA の人たちなんですよ。いっぱい JAXA の人たちが休日出勤してて、全部説明してくれて、各場所各場所で。うわー、この人たち本当に宇宙の仕事してんだな、子供の頃から宇宙に興味があって、そっから本当にちゃんと勉強して、本当に夢叶えて JAXA で働いて、JAXA の人かって見るたびに、そこはすごい感動しました。イケメンね、いたんですよ、一人。ちょっと年齢高めだけど、一人いましたね。パッと見はやっぱり普通の人たちなんですよ。ちょっと男性多めで。でもみんながすっごい頭のいい人と思ったら、やっぱかっこいいですよね。そうそう、イベント的なことを結構してて。で、意外とですね、私がこの今回のイベントで一番思い出残ってるか、一番興奮したやつが、JAXA じゃなくて、海上技術安全研究所っていうところだったんですよ。全くもうノーマークで、行って初めてそれがあるっていうのを知ったぐらいの、本当にあの海上の海にとかに関する技術の研究所で、その中にあのね、すごい、すっごいでかくて深いプールがあって、直径が80メートルで、横が40メートルで、下がって深さが 4. 点何メートルの、なんか世界最大級の海の実験ができる施設があったんですよ。結構近くにいると怖いぐらい。で、何がすごいかって、そこ、 あの海のいろんな波を、
ちょっとさっきじゃあ、さっきからさ、私の写真とさ話を超えてくるやつポンって途中で入れるのやめてもらえる？え、本物？本物これ、こういうの見たかったんだよな。すっごい。え、どうして前に映ってるのって さきちゃんのあの息子さん
ねえ、たまえさん、そんなわけないでしょ。ねえ、同時にこのその前の子供のこと喋ってんじゃないよ、私と同時に。やだ、なんか悔しい。普通に聞いちゃったよ、私は。うっそ、こんなに大きくなって、そりゃ私も年取るか。わあ、すっごい大きくなってる。あんなにまだ赤ちゃんだったのに。私、何の話してました？あ、そう。プールね。その世界最大、もう世界一って言われてる、その海の実験をする施設が、ここにあったんですよ。本当に湖。でかいのなんの。それがちゃんと、ねえ、なんでみんなちょいちょい入れてくんの。水着持ってないよ。ねえ、それが調布にあるんですよ。すっごいでっかい施設で、入ったらもうそのでかいプールがドーンってあるだけ。なんか、何百ものプレートがぐるーっと囲まれてて、その何百あるプレート一個ずつに指示を出して、本当にこの現実にあるさまざまな波を再現できるっていう。いや、そのあのもうね、わ、もうやめてよ、笑わすの途中で。真剣に喋ってんだから。シンクロナイトスイミングでペア出場できません。社会の荒波再現できません。どこまで喋った？あ、そうそうそうだ、百何十あるプレートが、百何十あるプレートを一個ずつ操作して、その波を、いろんな波を再現するんですよ。それが今私の話聞いてくれている人います？誰か一人ぐらいいます？私の話聞いてくれてる人。あ、ちかさんありがとう。そう、今日ちょうど今日ちかさんがいい人って話したばっかなんですよ。ののちゃんありがとう。ほいで、そこに例えば現物の10分の1とかの船を実際にこう浮かべて、波を立たせて、でその転覆とかさせて、なんでこうなったかみたいな研究をしてるんですよ。船本当にあの座礁させるんですよ、その波で。っていう、風とかも起こしてるんですよ。すごい大きい施設があって、そこがね、写真撮影禁止で、やっぱりあの世界一の施設だから、研究所だから。で、私たちが何したかというと、プールサイドに立つんですね。上になんかこう、人がちょっと歩ける、なんか、細い道があって、そこに立って、で、その担当者の研究所の方が、そう、プールが見下ろせる場所ね、今からこのプールに、ひらがなで、その波の力だけで、ひらがなで、プールに、波って書きますって。言うんですよ。そんな無理じゃないですか。花火と一緒で、例えば波ってしようとしても、ちょっとこうずれてたり、よく見ないと、なんか言われてみれば波に見えるようなぐらいだろうなって思ったら、いや、もうこれこれ、この文字思って、まあなんとなく分かればいいかなぐらい思ってて、あの水面を見てたら、ちょっとずつこう波がですね、なんか内側に向かってくる波、外側に向かってくる波、右に行く波、左に行く波がバーッと立ち始めて、それがどんどんどんどん大きくなって、もうはっきりはっきり誰が見てもわかるひらがなの波が出たんですよ。すごくないですか？いろんな波のその向きとか大きさを組み合わせて、その瞬間にこことここが当たるようにって感じで、ボンで波って出たんですよ。ちなみにその後スマイルマークとかもできるんですよ。これ実際に見たらすごい迫力で、
プロポーズできるや
ん。ねえ。思いましたよ、私も。ハッピーバースデーとかにこれいいなって思いましたよ。多分ね、もう一般人は使わせてもらえないんですよ。もうほんと、ほんのり波とかじゃないですよ。もう誰がどう薄めで見てもはっきり波じゃない。で、あとは波で、波の真ん中にですね、こう、全部の波が真ん中にこう集まるような波をつけて、つける。で、最後、なぜかその波が、急に内側にボコーンってへこんで、火山の噴火みたいに上にバーンって飛び出すのとか、あの大規模な、長さ80メートル、横40メートル、深さ4メートルの状態で見るとすごい迫力で、波って真ん中に集まってへこんで、噴火する直前ってめちゃくちゃシーンってなるんですよ。それも結構不気味で、波のダンスショーっていうイベント、それが今回のイベントの中で、私はその JAXA を見に行ったんですけど、結局これが一番面白かった。これ年に1回あるらしいから、もしちょっと興味あるっていう人、ぜひ申し込んでほしい。次来年。ダーチャオさん、そう。あ、令和ってなってますよね、これ。あー、ダーチャオさん気が利く。そう、私なんか自分で今喋って、ドーンとかバーンとか、バシャンって言いながら、きっとこれ伝わんないし、すごいなんか私ってちょっとアホ丸出しだなって思ってたから、これすごい助かります。喋りながらちょっと恥ずかしかったの。ダーチャオさんナイス。そうそうそう。でも、これですね。実際これ目の前で見ると、全然もっとはっきりしてます。もう、おーってなるぐらいはっきり見えます。ね、ダーマエさん優しい。本当？それ。本当に伝わりました？私のドーン、バシャン、ガタン、波、バーで伝わりました？優しい、ありがとうございます。本当はね、こうみんなにね、本当は動画撮ってみんなにこう本当見てほしかったの。写真禁止がいっぱい貼ってあってダメだったんですよ。ここが意外と一番楽しかった。でね、あとは結構本当にね、地味な感じのこういうのがあったり、もうね、こんな感じで。確かに撮影禁止なのに YouTube 出して、確かに。あとはね、あれ見たんですよ、私初めてスパコンってやつを見たんですよ。よくこれもまた映画に出てくるじゃないですか。よくここに隠れてるじゃないですか、この主人公が。で、敵がちょっとずつこう入ってきて、近づいてきて、ゲート開けてどんどんこっちに来て、ビバンで、そうそう、まあビバンもそう。だいたいあれ、スパコンのとこに隠れるでしょ、ああいうの。ハラハラポイントで。それをね、初めて見たんですよ。あ、存在するんだって。サーバールーム。え、何？これスーパーコンピューターじゃないの？私が見たのは。これ。これみんなに見せようと思って、旅釣りのみんなに見せたくて動画撮ってきたんですよ。みんな再生して、これ。あ、ダメ、なんか動画って再生したらなんか変な風になるんだっけ。大丈夫か。あ、そうか、ビバンはサーバールームか。そう、でも映画ではだいたいスーパーコンピューターのとこに行ってバレるかバレないかをやるでしょ。これこれこれこれ、音がね結構すごかったんですよ。全然こういう機械とかに別に興奮するタイプじゃないんですけど、やっぱりスーパーコンピューターでこれぐらいの計算が、1秒間にこれぐらいの計算できますみたいな針金を見るとちょっと興奮しますね。これはね、みんなに見せたくて撮ったんですよ。というか今回の写真全部ここの旅3のみんなに見せたくて撮ってきました。あとはね、 JAXA のこういうのもありましたよ。あ、ののちゃん、ありがとう。すごいよね。ヘリコプターとか、飛行機とか。一箇所だけですね。なぜか、顔はめパネルあったんですよ。 あ、ちょっと待って、おけいびちゃん、まあ、喋ってんじゃん、なんでこうみんなの興味がいく写真載せんの。これちょっと、で、ちょっと先に私の顔はめパネルの話していいですか。顔はめパネラーってどうしても撮りたかったんですよ。ここに載せたかったから。旅スリーラジオでみんなに見せたかったから顔はめパネルやりたかったけど、 AP ちゃんが誘っても誘ってもやってくれなかったんですよ。だから残念ながら顔はめパネルの写真はありません。ほいでこれね、 KP ちゃんのこれはこの研究施設のですね、交通安全環境研究所のやつですね。これなんだっけ、あの、あれか、エアバッグの実験のやつか。確か。私たち最初ここに入ったんですよね、一番最初。で、そこに、人の、大人の頭と子供の頭が置いてあるんですよ。あの、ちょっと語弊があるな、言い方。大人の頭のその大きさと重さ。で、子供の頭の大きさとその重さ。実際の重さ。めちゃくちゃ重いんですよ、大人の頭。ボーリングの球ぐらい。軽く持ち上がると思って、持ったら、おって上がんないぐらい。あれ、すごかったよ。すごかったよね。とかいうのが見れるのがここ。で、これね、確か、エアバッグの実験の時だったと思うんだよね。あ、ひめちゃん、顔はめパネルやっとんやん。これ、どこ？いいな、これやりたかったな。宇宙に行ってきた。いいね、いいね。でですよ。そこで、私もう一個その JAXA で楽しみにしてたやつがあって、宇宙食を買いたかったんですよ。もう前日からずっと KP ちゃんに宇宙食買いたい、宇宙食買いたいって。あるかないか分かんなかったけど、行ったらですね、宇宙食あったんですよ。います？ちょっと待ってね。あー、ちょっとこれ向きが、ちょっと待ってね。すごい人だかりできてて、で、しかもこれですね。調べたところによると、本当に宇宙に持ってった、ちょっと待ってね。これ、見えました？右から。宇宙日本食レトルトカレー、スペースカレー。で、これは本当に宇宙ステーションの長期滞在用に特別に開発されたカレーです。ほんで、そうそう、たこ焼き、そうそう。これは、あの、KP ちゃんが見つけてきたやつで、たこ焼き。で、開けてないんですよ、まだ。中に、手触りだと、たこ焼き4つ入ってますね。ただ、フリーズドライだと思います、これ。今、私の手元にあるんですけど。サクッと軽い食感、食べ出すとやめられないっていう文字が書いてある。これも、多分ね、その、ちゃんと宇宙食として出てるやつ。で、あと、宇宙のグミ。これも、そうらしいですよ、ちゃんと。これは、記念商品か。うんうん、でもう一個がパン、宇宙のパン。これは実際にスペースシャトルで使用された商品です。宇宙乳酸菌、宇宙のゴミ。そうそう、これ私も気になってます。宇宙のグミ、宇宙乳酸菌入り。これロケットに乗って宇宙から生還した乳製品の子孫たちがグミキャンディーになってるんですよ。すごいですよね。宇宙から生還した乳酸菌入ってるんですよ。それから分、こう、それの子孫たちですけどね。夢がありますよね。 っていうこの4つを買ってきました。食べるの楽しみ。本当は今日食べた状態でやってこんな味だったとか言おうかなと思ってたんですけどね。あのね、値段はこれ4個買って2000何ぼだったんですよ。多分みんなが思ってるほど高くはない。いくらぐらいだって2800円とかだったっけ。それぐらいだったよね。でも2000円台で買えます。で、しかもですね、これネットで調べたらですね、オンラインでも買えるんですよ。実は宇宙の食事だったかな、なんかで検索したら、多分JAXA 宇宙食オンラインで検索したらもう出てきます。この私が今回買った商品もありました。2250円か。意外と高くないんですよ。で、他にも種類めちゃくちゃあって、ちょっと気になる人はぜひ、宇宙食、オンラインでも買えるので見てみてください。JAXA。今日たまたま JAXA、宇宙食、通販みたいに調べたら、この同じメーカーの、この作ってるやつ、同じやつが出てきました。よかったらぜひ。ということで、バババババと喋ったんですけど、今日は私が JAXA に行ったお話をさせていただきました。皆さん、なんか質問とかありますか？うっそ、ちかさん、嬉しい。ありがとうございます。結構ですね、実験とか、いろんな説明とか紹介が、いろんな教室っていうか、その部屋でやってるんですけど、難しくて内容が。こうやったやつが、宇宙って酸素がないから、その酸素をどうやって作るかみたいな説明と実験の部屋があって、あ、説明のとき、今まさに太郎、私が言おうとしてるやつだ、これ。その酸素がないじゃないですか。どうやって宇宙で酸素を作ってると思います？知ってます？皆さん、これ私結構これびっくりしたんですけど、ただ言っときますけど、難しい説明は私できないですよ。ふわっとしかできないですよ。あ、じゃあさ、酸素製造機みたいなのがあるんですか？じゃあその酸素、新しい酸素って何を元に作ってると思います？酸素ないからさ、植物育たんやん。私もね、それかなって最初思ったよ。木いっぱい持ってけば息できるやんって。でも、木無理なのよ。炭素ないから。あ、水から酸素作ってる。でもほら、酸素作るためだけにそんな水持ち込めないでしょ。荷物いっぱいあるから、限りがあるから。姫ちゃん、おしっこ。あー、なるほど。玉井さん、何かの加熱分解。ほうほうほうほう。今日はですね、炭素って一回宇宙飛行士出した息の二酸化炭素からもう一回酸素を作ってるんですよ。ただこの説明は JAXA の方たちがめちゃくちゃもう丁寧に丁寧に、おそらく分かりやすく説明してくれてるんですけど、私結構ちんぷんかんぷんで、 JAXA の人が説明してくれる、それを KP ちゃんがまたも小学生でも分かるように私に説明してくれるっていう感じでやってきたから、私もうまいこと説明はできないんですけど、ダーチャオさん、 CO2CO2 に 分解するってことですね。あ、そうなんだ。吐いた息をなんかその2つぐらいに分けて、そこからまた酸素を生み出す。で、その酸素を人間が、宇宙飛行士さんが吸うでしょ。で、生活するでしょ。で、その生活するときに二酸化炭素また出るでしょ。で、その二酸化炭素でまた酸素をするでしょ。作る。で、繰り返しで酸素を作ってるらしいんですよ。で、実際に本当に作れるのかっていう実験もやってきたんですが、作れました。この実験も結構面白かったです。そうそう、そういう実験とか、なんでそうするのかとかいう謎を教えてくれます。宇宙にどれだけ、リアルタイムの映像でどれだけ宇宙のゴミ、なんて言うんだっけ、KP、 宇宙のゴミのこと、なんだっけ、デブリ、宇宙デブリ、 ってました？宇宙のゴミのこと、宇宙デブリって言うんですよ。宇宙デブリが今地球上にどれぐらいあるかを、あのレーダーでこのリアルタイム、今これぐらい、この国の上にこれがあるとか、そのつぶつぶつぶつぶってなってるやつとかもリアルタイムで見えたりとか、そういうのを、まあ、大きい装置とかじゃないんですけど、実際に使ってるやつをいろいろ見せてもらいました。その決して派手ではないし華やかではないけど勉強になる感じの施設でしたね。私の思ってた JAXA は、さきさんがさっきね上げてくれた写真が私の思い描いてた JAXA で、それとは違ったんですけど、これそれはそれでリアルで面白かったです。ということで今日のラジオ、時間すっごいぴったり。そんなことある？いつも絶対オーバーするのに。ということで今日のラジオはここまでなんですけど、何かたくさん今回のことに関する質問でも全く関係ない質問でも何かあれば、みんなが何か打ってる間にちょっと喋っていいですか？来月末にベトナム行くんですよ。皆さんがあのアドバイスをくださって、どこにするかすっごいもう悩んで、で結局あのハノイ、皆さんからのアドバイスをいただいてハノイに行くことになりまして、でもしかしたら姫ちゃんも来るかもしれないということでねえ姫ちゃん、絶対に続きまたハノイも一緒に旅行するかもしれなくて、エジプトいつから？いつからエジプト行くの？いいエジプト。いい懐かしいエジプト、楽しかったな。すっごく大変だけど楽しかった。男の人はいいよね。あのエジプト女性が行くとさ、本当に気軽に痴漢されるからさ、道とか歩いててもスッとお尻触られるからさ。なんか男性が行ったらエジプトはもっと楽しいと思う。6月7日ぐらいかな。おー、いいじゃん、いいじゃん。どれぐらい期間は？いいじゃん。現地中継してもらっちゃおっかな。太郎のエジプト現地中継。結構行くのか。エジプトってさ、あの、カイロが、カイロ行ったり、アスワンだっけ行ったりさ、1ヶ月か。まあ、1ヶ月あったら回れるもんね。ある程度いろいろ遺跡も見れるね。1ヶ月だったら、わあいいな。コシャリいっぱい食べてね。いいね。あー、さきちゃんこれ何？クアラルンプールのペトロサンインズっていう科学博物館おすすめ。宇宙飛行士の方のビデオ流れてて、宇宙の歯磨き口ゆすいだやつ飲んで終わりって言ってました。うえー、うっそぐちぐちごくんってこと？なんと、そうだ、そっか、そっか、物も貴重だし、うわー、うっそ、大変だな、宇宙飛行士。そうだ、前さん、電波が乱れました。今日言いづらい言葉多いな。吐くとこないから。すげー、ぐちぐちごくんか。きついなぁ、なかなか。宇宙飛行士虫歯になったら大変そう。確かに歯医者さんも、もう地球に帰ってくるまでないしね。そういえば、その宇宙といえば、もう全くちょっと話変わっちゃうんですけど、なんか知ってます？宇宙飛行士が宇宙から見たら、一本その光の、地球のどっかからその一本光がピーって柱が出てたって話知ってます？誰か知ってる人います？結構有名な話らしいですよ。で、宇宙飛行士が宇宙から地球を見て、光の柱がブーって出てて、そこを調べたら日本の茨城県の日立にある御岩神社だったっていう。え、みんな知らないですか、この話。知らないの？でもこれは知人に聞いたんですけど、そうそうそうそう。初耳。 宇宙飛行士たちが見たんですよ。
ラブホの光見えないでしょ、宇宙から。
光のこう柱が見えて、そこたどってったら、日本の人の人たちのお岩神社っていうところから出てて、お岩神社の中でも、さらに、お岩神社の中の、地っていうかその山、お岩神社って山が があるんですけど、その山の山頂の横にある、祠から出てたっていう。超超パワースポットがあって、最近そこにも私行ったんですよ、実は。ちょっとみんなにお裾分けしますね。で、これを待ち受けにしとくと、ご利益があるみたいなのがあって、登ってきたんですよ。お裾分けしちゃおう、みんなに。これ。遅れてるかな？この終わった後によかったら調べてみてください。宇宙光神社みたいな。これのその祠の後ろに縦にこう木のような岩があるの見えます？これ。後ろの、祠の後ろね。これ木みたいですけど、これ岩なんですよ。これが宇宙から宇宙までこの光が出てたっていう岩です。できました。山登りましたよ。片道1時間。結構険しい山。よかったらこれ皆さんダウンロードしてください。これなんですよ。本当に分かりづらい場所にあって、行っても私分かんなくて、これ見つけられなくて、たまたま近くにボランティアの方がいらっしゃって聞いたら、これだよって連れてってくれたんですよ。ぜひ皆さんよかったら後で知ってください。さて、ということで、うわー、ぴったり。みんな時間見てすごくない？これ。30分ぴったり。初めてだと思う。ということで、時間が来たので、今日のラジオはここまでです。今日、次回はですね、このまま行けば、もしかしたら現地中継になるのかな？で、さ、最初に話したんですけど、ちょっとその、ここで見ると、コメントのチャンネルがちょっと見づらくなってるので、太郎が最初に貼ってくれ、画像のところ、太郎もう一回貼ってくれる？あれ。そこを押すと、イベントが出てくるかったらそこでチェックしてください。私もしばらく、なんで出てこない？イベントどこだろうって戸惑ってたんですよ。そしたらここ、ありがとうありがとう。これを押さないと出てこなくなっちゃってるから、よかったら押してください。あ、ダーチャオさん優しい。私のこの、本当に拙い。自分でも分かってますよ。本当に、本当に何でもない雑談だったラジオ。今日ね、特に。喋ってくれて本当にありがとうございます。ということで、今日のラジオはここまでです。次は多分、地中継になると思うので、きっと、楽しいかな。あれだったらちょっと映像とかも出したいなと思ってます。まだちょっと分かんないんですけどね。行ってみないと。あ、以上です。で、一番最初にお話ししたんですけど、ミサさんがアメリカに1、2ヶ月行くということで、これは持ってった方がいいよっていうのを思いついた方は、ぜひ、ぜひ教えてください。絆創膏、これね、私も言ったんよ。日本のやつが一番剥げないからね。海外のやつもベロンベロン剥がれるから、確かに絆創膏あった方がいい。ちゃん、こちらこそ素敵な写真いっぱいありがとう。久しぶりに大きくなった息子ちゃん見てびっくりしました。ということで、今日のラジオはここまでです。皆さん、今日もお付き合いいただきありがとうございます。おやすみなさーい。